今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の43章1節から7節です。イザヤ書43章1節から7節、はじめに一節をお読みいたします。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、この命の御言葉であられるイエス・キリストを今日もこのイザヤ書から読み解き、そして私たち自身があなたの命に預かり、そしてますます神の民として私たちをますますあなたのもとへと引き寄せてください。そのために我らの心を御言葉に対して、真理に対して開いてくださいますように、私たちの霊を、体を、魂をすべてあなたに向けて開いて、そしてあなたから一切漏れるところなくいただき尽くすことができますように、どうか今我らを整えてください。この語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清め、天から流れ滴る命の言葉を豊かに今日も預かることができる、この恵みに心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このイザヤの43章の、この今日の箇所は、もういろいろな教会で何度も、語られている場所です。非常に有名な、聖句、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、皆さんご存知ですね。なんでこのイザヤ43章が何度も教会でいろいろなところで語られているか、それほど、重要だからですね。主は本当にこの重要なところにおいて、私が主である、アニヤウェ、私が主である、という言葉を、その言葉を入れてるんですけども、で特にこの箇所はですね、本当に私たち自身に適応するべきところが、本当にたくさんあります。でこの1節から7節のところをですね、ユダヤのヘブライ語の独特の、その論理構造、キアズム構造が見られるんですけども、でここにおいてはですね、キアズム構造っていうのは、例えば A のことを伝えるのに、A ダッシュを、後で、それを持ち出す、でその次に B のことを言って、さらにもっと後に B ダッシュのことを言う、そういった構造が、この箇所に見られるんですけども、でこの1節を A だとするなら、 A ダッシュは7節に当たります。で2節を B だとするなら、 B ダッシュは6節に当たります。で3節を2節 B だとするなら、 B ダッシュは5節と6節の方ですね。この5と6の2節に当たります。で、C を、3節とするなら、4節が C ダッシュに当たります。ですので、一つのことを、テーマに、行くならば、A と A ダッシュを見つけるならば、そこにおいて記されていることが、理解しやすくなっていきます。でこの A と A ダッシュの中において共通していることは、想像した、あなたを想像した、あなたを作ったのは私主であるというところであり、そしてこの A ダッシュ、一節の後半の方で、恐れるな、私があなたをあがなったのだ、主ご自身が人を想像されて、そして主ご自身によってあがなわれたのであるならば、どうして私たちは恐れる必要があるでしょうか、そのことを言っております。この一節のところで、だが今、だがという、 言葉で始まりますけれども、前回のところ、祝福か叱責かというと、叱責に相当するのが前回の箇所でしたね。本当に、主の御教えを軽んじて、でそれで、結局いろいろかすめ奪われてしまったりするんですけども、でもなお助けられるものがない。でそれで、もっと堅くなに歩んでしまうのであるならば、その人はどんどんどんどん災いへと、向かっていってしまう、そのような叱責ですね。主の言葉を軽んじるならば当然のこと、このような叱責が与えられ、災いが下されてしまう。私たちは本当に気をつけるべきですね。むしろこの、43章はそのだがで始まる、本当に私たちがいかに、主の言葉を軽んじて叱責を受け、災いを受けて、もうボロボロのものになったとなってしまっても、それでも主に立ち返るのであるならば、主は速やかに回復をさせてくださるんです。なぜそう、諦めずに主はしてくださるか、それは主が救ってくださったからです。私たちを、生みの親だからなんです。皆さん、もし誰かの、子供がいて親であるならば、その生みの親である皆さんが、子供を捨てるなんて、どんなにグレても、どんなに悪くなって、もう人々から見れば、もう投げ出されるようであっても、親は、決して捨てないというのが、それが親ですね。主は人を創造されました。主が私たちを創造してくださった。だから主は、この、だが今ヤコブよと、あだかだがどんなに罪にまみれて汚れても恐れるな、私があなたを創造したのだ、そのことをここで言ってるんです。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、今なんです。これはいつの今か、イザヤ書の時代の今ではなく、今、この2016年、ここで今が皆さんが聞いてるこの今に相当するんです。今、ヤコブよ、あなた、ヤコブとあなたと、これをダブルコーリングと言います、ヤコブに対して語ったんですけど、あなた、主はそのように言っております。であるからね、皆さん一人一人も今、皆さん一人一人に主は語っておられるという心構えで、今この御言葉に取り組んでいくべきです。今皆さんを作り出した方、主エホバはこう仰せられる。イスラエルよ、ここでもイスラエルよという呼びかけがあるんですけども、私たちは信仰によって霊的にイスラエルの民とされております。皆さんへの呼びかけです。イスラエルよ、あなたを形作った方、主は、エホバはこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。アメン。皆さんを創造されたお方、そしてなおかつ天と地を創造された主が、皆さんの名を呼んで、そして皆さんのことを私のものと言っておられるんです。そしてこの、A ダッシュに相当するこの7節の方を、読みますと、私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。アメン。私の名、主のエホバなる主の皆で呼ばれるすべてのものは、主の栄光のために主が作られたんです。でここでですね、私がこれを創造し、これを形作り、これを作ったと、作るということの、類似した言葉が、3回出てきます、私がこれを創造し、で、この創造するという言葉、英語に直すならばクリエイト、ヘブライ語ではバラーと言います。これですね、創世記1章の方において、天と地を創造した、その創造バラーなんです。そして創世記において人を創造したというのもこのバラーが使われております。このバラー、これはですね、無から有を作り出す、人間には決して真似ができないことですね。無から、何もないところからあるものを創造するんです。これがバラー、創造です。そして、 その2番目にこれを形作りとあるんですけども、これ英語でいうところのメイク、ヘブライ語ではアサーです。アサー、このアサーというものはね、すでに既存の素材を用いて何かを作り上げることです。例えばこの講談、これ木でできているんですけども、木という素材でもって作り上げられております。ですからこれはね、アサーに当たる、メイクに当たるんですね。主は人を無から創造した、バラ、それからこれを形作った、アサー、そして3番目、これを作ったと訳されていることは、これはヘブライ語だ、アッツァーですね、この、アッツァー、これ英語で言うとこのフォームです、ヤッツァーという、まあ、そういうヤの発音に近いですね。ヤッツァー、この、作った、フォーム、要するにこれはフォームというのは、手で形をこねて、粘土を形作る、そういう意味ですね。このヘアスタイルをフォームする、これも、ヤッツァーに当たります、形作る、手で持って形作る。ですから人間だけなんです。この主が、創造し形作り作った、この創世記にの1章の方に、1章と2章に出てくるこのバラ、アサ、それからヤッツァ、この3つを主は人に対して創造されたんです。でも人間誰も彼もではないようですね。このイザヤ書の7章を見ますと、イザヤ書43章の7節を見ますと、私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。アメン。人間誰でもではないですね。どういう人を主が創造し形作り、これを作ったのか、私の名で呼ばれるすべてのものはと書いてありますね。ですから主の御名によって呼ばれるすべての人を主は、クレイトし、メイクし、フォームされたんです、主の御名で呼ばれる人です。ですから主の御名で呼ばれない人、主の御名を持っていない人は、その主の似姿形ではないですね。主の栄光のために主が作られた、クリスチャンは何のためにいるのか、それ主の栄光のためです、主の栄光を表すために私たちは作られております。私たちは、キリスト者たちは、世界のもとに置かれる前からすでに、キリストにあって見前で清く傷のないものにしようとあらかじめ定めておられた。エペソ人への手紙の1章の3節からのところに書いてありますね。エペソ書の、1章の、3節のところでは、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。4節、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。アーメン。何故に生まれる前から、世界のもとに置かれる前から私たちが選ばれているのか、それ、6節によると、私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためですと書いてありますね。主の栄光を褒めたたえるために皆さんはあらかじめ定められていたんです。あらかじめ見舞いで清く傷ないものとしてあらかじめ主によって選ばれ定められていた。主の栄光のためなんです、自分の栄光のためではないんですね。自分のために、声太らせてはなりません、サムエル記の時代のエリという祭司、もう声太って太って、それで、倒れて、その重みで首をへし折って死んでしまった、書いてあるんですけども、それは人々が捧げる生贄を、それを不当に食べて、主に捧げれるべき脂肪の 最も良いところをね、必死に捧げないで自分で食べて肥え太らせる、そういう一家だったから、もう主に栄光ではなく自分に肥え太らせるためにしていくならば、やがてその自分の重みに耐えかねて、ね、首をへし折って死んでしまうエリのような、もう本当にそういう恐ろしいことが待っております。皆さん、自分の栄光、自分の富、肥え太らせるべきではありません。主に捧げて、ね、みんな与えられているものは全部主に、ね、持っていく、主の栄光のために捧げていくならば、皆さんはもう本当に創造されたことの本分を果たしているわけでですね、本当に、作られたその皆さんの役割を存分に果たしている状態になりますけれども、主の栄光は表さない、自分を肥え太らせる、それ、ね、皆さんに創造、主が皆さんを創造した本分を果たしていないで、どんどん誤った方向に自らの体、自らの時間を使って、そしてゆくゆくは滅びへ向かっていってしまうんです。皆さんは何のために作られたか、ね、主の栄光のために作られた、イザヤ書にも書いてあります。ペペソビというような手紙も、ね、その他聖書いろんな箇所にも、ね、皆さん主の栄光のために作られたということが書いてあるんですね。もう一度この43章、イザヤ書の43の1見ますと、ね、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した主はこうおせられる、イスラエルよ、あなたを形作った方が、主がこうおせられる、恐れるな、私があなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの、アーメン、ね、主が皆さんをあがなったんです、ね、皆さんをあがなう、ね、ボエルっていう言葉、あがなう人、それに買い戻しの権利のある、お方ですね。主が皆さんを、ね、買い戻しの、ね、権利のあるお方です。主があがなったのだ、ね、だから、ね、恐れるなと主は言われるんです。そして皆さんの名を主は呼んでくださいました。皆さんは主のものであると、イザヤ43の1の後半に書いてありますね。主は、ね、何のために創造されたか、ね、主の皆で呼ばれる聖徒にするためですね。私の名で呼ばれるすべてのものは、ね、私の栄光のために創造し形作り、これを作ったんです。もうこの、ね、一節と何節のこの気休めの A 出しだけでも本当に恵まれますね。本当に主がですね、皆さんを作られ、そして何のために、皆さんを主の栄光のために作られ、そして恐れるなと言っておられるんです。アメン。続いてこの43章の2節 B にあたるところですね。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。アメン。この B と B ダッシュのところは、皆さん守られるということ、必要が満たされるということについて説明しております。水の中を過ぎる、川を渡る、火の中を歩く、人生の中においてはそのようなことも、ね、あるかもしれません。進んでいく中において火が燃え尽く、ね、水に押し流されてしまう、そのような危険性は人生の中でいっぱいあるんですけども、でも主が皆さんと共にいるならば、ね、決してその水に流されることも、また、ね、火に焼かれることもないんです、ね、聖書の中においても、ね、水の中を、歩んだけれども、でも水に押し流されなかった、ね、してる時においても、ね、ヨシュア記においても水が、ね、モサイ氏がヨルダン川に足を踏み入れた途端に水の流れが止まった、ね、水の中を歩んだ、流されなかったということがあります、ね、火の中、ね、ダニエル記の中においても、ね、本当に主の御名を忠実に守るあの、ね、3人の、シャデラク、メシャク、アベデネゴ、イスラエルの神、主を恐れる山は彼らに火は燃え尽きませんでした、ね、彼の髪の毛一筋も失われませんでした。ただ焼かれたのは彼らを縛っていた縄だけ、ね、本当に主を恐れる山う人は、ね、一切害が及ばない、むしろ彼らを縛る者、彼らを火の中に投げ込もうとする者だけが焼かれる、ね、そのことになるんです。でこの、B ダッシュにあたる、 5節と6節の方を見ますと、まず5節、恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。私は北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなと言う。私は子らを遠くから来させ、私の娘らを地の果てから来させよ。アメン。この B ダッシュのところにおいては人の必要が満たされるということが書いてありますね。もう北から南から東から西から、ね、もう主は、ね、集めてくださるんです。そして引き止めようとする者に対しては引き止めるなと言ってくださる。本当に私たち、ね、この天性において、あるいはこのミニストリーの中において、いろいろな必要なこと、もの、そして人がありますけれども、必要は主がすべて備えてくださるんです。必要なことも必要なものも必要な人、人間も主が来させてくださるんです。で、北から南から東から西から、ね、私の娘らを、ね、あなたの子孫たちを連れて来させる、主はおっしゃいます。本当に私たちもですね、必要な時において主が来させてくださるんです。必要な人を、ね、人、必要な、ね、ものを、ことをすべて主が備えてくださるんです。そしてその中において、ね、水の中を過ぎる時においても、また、ね、川の中、火の中歩いても、そのそれらのものが害することはないんです、ね、主がご自分の羽で皆さんを覆われて、そしてその翼の下に囲まってくださる、ね、暗闇に歩き回る疫病も、真昼に飛び交う、ね、火の矢も皆さん恐れることはないんです。で、たとえ皆さんの右手に千人が、ね、皆さんの傍らに万人が倒れようとも、災いはあなたに追いつくことはない、ね、詩篇の91編にありますね。それは主が御使いを使わして、その人の足を、ね、石に打ち当たらないように守ってくださるからなんです。この守りの約束、もう聖書の、ね、詩編においても、イザヤ書においても、満ち満ちてますね。もう本当に聖書というものは、読めば読むほど、信仰を混ぜて宣言すれば、宣言するほどに、本当に、もう喜びが湧き起こって、もうに顔が本当にほころんでいきますね。皆さんが主を酒どころとするならば、そしてこの主が皆さんを作られて、皆さんを、想像し、皆さんを、ね、人生を導かれる主であると皆さんが認めるならば、ね、これだけの幸いが、ね、ここにあるわけです。さて、今度は、ね、C の部分、3節と4節、ね、これ C と C' に当たります。3節、私があなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、プシュとセバをあなたの代わりとする。アメン。で、この代わりとしてくださる、ね、エジプト、プシュ、セバ、ね、最近イザヤ書の45章の方をよく宣言して、ね、そこにもエジプト、プシュ、セバが出てくるんですけども、とにかくここにおいて、ね、与えてくださるということですね。人の必要、物の必要、ね、B のところでは人の必要が与えられ、あらゆることから守られるという約束でした。で、特にこの C のところはですね、与えられる、なぜ主に愛されているからです。主はどういうお方か、愛してるんです。この C ダッシュのところに4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。アメン。私たちは、ね、国民の代わりに、ね、取っておかれるんです、ね、周りの国民よりも主が特別扱いして、高価で尊いと、ね、愛していると、もう特別扱いして、だから、ね、周りの、エジプト、クシュ、セパの代わりにする、ね、もし私たちがですね、真ん中にいて、エジプト、クシュ、セパが周りにいるならば、ね、エジプト、クシュ、セパのよりも、ね、私たち、ね、を主が優先順位的に上げてくださって、ね、特等席に座らせてくださるんですね。 本当に主を恐れ敬う生徒たち、また主の働きをしている人たちはですね、特別扱いされるんです。でこの間もキム・ヒョンジョン博士がアフリカの方に、ね、そのメッセージを届けた時、本当に特別扱いされたんですね。もう普通では、普通のシートだったのが、ね、ビジネスクラスに、行きはビジネスクラス、帰りは、プライオリティクラス、特別な、本当に、飛行機でビジネスクラスの上、なんて言うんでしたっけ一番いいクラスが与えられたんですね。本当に主の生徒たち、ファーストクラスですね。神の子たちはファーストクラス扱いなんです。本当になぜ愛されてるからです。それは主の御名を呼び求める人たちは、ね、本当に主の栄光をどんどんどんどん捧げていくから、主がどんどん、ね、高価だ、たとえ、ね、もっとファーストクラスに、ね、ビジネスクラスにしよう、ファーストクラスにしよう。ですから本当に主の御名を呼び求めれば呼び求めるほどに、そして、ね、主の働きをすればするほどに、どんどん、ね、クラスが上がっていくんです。主の目から見れば、だから高価でたとえ言われるんです。ね、ここで大事なことは、皆さんが主の御名を、ね、呼び求める民であり、ね、そして、ね、この何節のところありますね、私の名で呼ばれるすべてのものは、ね、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。アメン。ですから主の栄光のために皆さんが働くならば、皆さんどんどんどんどんクラスアップしていくんです、ね、ビジネスクラスからファーストクラスへと、ね、どんどんアップしていくんです。主の働きをし、主の栄光のために働くならばですよ、ね、皆さん自分の働きをし、ね、自分を声太らせてる、ね、エリがなんでファーストクラスに乗れるんですか、ね、それは無理です。皆さんが主の栄光のため、主に捧げることのため、主を礼拝し、主の栄光を上げていくならば、皆さんのその主の目からの株がどんどん上がっていくんです。アメン。だから主は、あなたの、ね、私の目にはあなたは高価で例え、ね、私はあなたを愛していると、ね、ですからこの ABC で見ていくならば、ね、わかりますね。なんで高価で例えのか、それ主の栄光のためなんですよ。結局主が作り主である、ということがこの一節のところにあり、そして、ね、主が贖ってくださったということが書いてある。だから、ね、本当に私たちは主の民として歩んでいくべきなんです。主の民として歩んでいくならば、どんどん私たちは、ね、その主の御旨にかなったことにしていくなら、与えられていくんです。押し入れ、ゆすり入れして与えられていくんです、ね、ヨハネ福音書の15章にも書いてありますね、ね、あ、欲しいものは何でも求めなさいと、ね、主はおっしゃいました。ヨハネ15章の、7節のところです、ね、欲しいものは何でも求めなさいと言ってるんですけど、でもここにも、ね、ちゃんと条件があるんですね。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。アメン。で、条件、それは主の言葉が皆さんのうちにとどまり、そして、ね、主の言葉があなた方のにとどまるならですね。ですから主の栄光のためです。主の御言葉が皆さんのうちにとどまる、そして昼も夜も口ずさむ、皆さんがその御言葉に書かれてあることをよく心に留めて、その通り守り行う人は、ね、主に何でも求めていることができ、そして主は与えてくださるんです。これ何のためかというのが8節に書いてあります。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。アメン。ここにも全く同じことが書かれてありました。主の栄光のためです、ね、なんで欲しいものが与えられるのか、ね、それ人間の欲望を満足させるためじゃない、主の栄光のためです。皆さんが、ね、主の御言葉に従って歩み、主の名によって求め、それが与えられるならば、皆さん喜びますね。そして、ね、主に栄光をどんどんどんどん捧げていきますね。主の栄光のためなんです。でそれで、ね、あなた方は私にとどまり、ね、イエス様、まことのブドウの木であるイエス様にしっかりととどまって、そして 主の御言葉が皆さんの中にとどまるなら、欲しいものは求められるんです。そして、ね、御旨にかなったその願い、御言葉に従って歩む人は、ね、御旨にかなった願いをするようになっていきます。与えられていくんです。そして与えられたならば、どんどん主の栄光を褒めたたえていく。でもっと株が上がって、ね、クラスが、ね、上がっていくんです。皆さんはですから、この主の言葉を尊びましょう。そして主の言葉を守り行いましょう、ね、そうしていくならば、本当にこのイザヤの43章の祝福、また、ね、ヨハネ15章の祝福、また先ほど、ね、詩篇91編で主が、ね、どんなところにおいても守ってくださる。右手に、ね、左手にどれだけ人が倒れても、それでも主が守ってくださるというその守り、それがあります。そしてこの A' のところにおいても、本当に世の始まる前から主の栄光のためにあなた方を選び、形作り、これを創造した。この祝福、これは信じた者、そして主の御心の通りに、御言葉の通りに歩む人たちのものです。主はどのような人を、ね、主の栄光のために作ったか、私の名で呼ばれるすべてのものはと何節に書いてありました、ね、主の皆で呼ばれるその人たちです。皆さんはイエス様のお名前によって歩んでいるでしょうか、ね、今日の午前10時の歩み、今日の午前8時の歩み、イエス様の皆によって歩むにふさわしい歩みだったでしょうか。ですから皆さん、日ごとですね、時間ごとにイエス様の名のもとに歩んでいるかどうかを、ね、ぜひチェックしてください。そしてイエス様の名のに戻るような歩みはもうやめて、あ、そしてイエス様の、ね、名前を恥ずかしめるような歩み、それは捨て去って、そして本当に主イエス様の栄光のために歩んで、どんどん皆さん株が上がって、祝福されて、欲しいものを願ったら与えられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれこの御言葉を盾にとってイエス様に祈っていきましょう。主の御名にふさわしく歩むために、そして主の栄光を表すために歩めるように、それぞれがそれぞれの唇、それぞれの言葉で祈る時を持ちたいと思います。
エスル殿のお父様、今日も素晴らしい御言葉を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。主よ、今日この御言葉を通して、主よ、私たち自身が今までその立つべきポジションに立てなかったことをあなたが悟してください。そして私たち自身が本当にあなたが仰せられた通り立つべきそのポジション、主よ、あなたの御言葉に立ち、あなたの御心に立ち、主よ、あなたの御心にかなったものとして、主よ、私たちがしっかり守り行い、そして私たちのすべての言葉、すべての行いを通して、主が私たちの主であり王であることを、主よ、光り輝くその歩みを通して私たちが明かしていくならば、私たちの言葉一つ一つが真実になって歩んでいくならば、主よ、私たちはあなたの目に本当に高価で尊いものとなることが分かりました。主よ、あなたの栄光のために言葉の一つを私たちが発することができますように、あなたの栄光のために家においても使えることができますように、あなたの栄光のために職場においても光り輝くものでありますように、あなたの栄光のためにこの国において、主よ、国民の一人として、主よ、優れた歩みができますように、あなたの栄光のために、主よ、あなたの御言葉を固く信じ、それを守り行い、多くの人に私たちがあなたから出たものであることを証ししていくことができますように、主よ、それでこそあなたは私たちを通して栄光を受け取ることができるからです。主よ、私たちは今まで本当に自分勝手な歩みをしてしまいがちでした。主よ、許してください。そしてこのイザヤの43章の御言葉、これを主よ、本当に私たち自身に対して、私たち自身に対して当てはめていくことができますように、主よ、あなたが 助けてください。そしてここに書かれてある通りの保証を得るために、私たちが守り行わなければならないことが何であるかをしっかり心得て、しっかりそれを守り行い、そしてあなたのこの素晴らしい幸いなこの保証を得たものとして、主に栄光を捧げるものとして歩むことができますように祝福してください。私たちの主、愛する主イエス様の御名によって祈りました。アメン、
アメン。恋なすびは香りを放ち、私たちの門のそばには新しいものも古いのも全て最上のものがあります。
アメン。
私の愛する方よ、これはあなたのために蓄えたものです。アメン、
アメン。
本当に主よ、あなたとの関係は愛むつまじい関係でありたいと願います。この画家書の乙女と、またその夫のような本当に麗しい愛の関係を保ち、あなたのために新しい御言葉も、また古い御言葉も、新約旧約すべての御言葉を本当に私たち自身があなたのために蓄えて、あなたに豊かな香り高い花地を放ち、そしてあなたに喜ばれ、あなたの栄光のために生きていくものでありますように、どうかあなたの栄光のために我らを用い、そして本当に私たち自身があなたの栄光のために生きることを第一として歩み、そしてますますあなたの目から高価で尊いと、あなたを愛してるよと、そのようにあなたから評価されていくようなものでありますように、どんどんとビジネスクラス、ファーストクラス、そのクラスがアップしていく我ら一同でありますように、そのために主はあなたの働き人として、またあなたを恐れ敬う者として、ますますあなたを愛する者として我らが歩んでいくことができますことを信じて感謝いたします。あなたがそれらのことを私たちの上に出してくださることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。引き続きそれぞれの祈りを祈りましょう。